サガネチックス京都。さあ、このコーナーは、私サガネッチが気になった方をゲストにお迎えしてお話を伺うコーナーです。さあ、今日お越しいただいたのはこちらの方です。自己紹介お願いします。
はい、こんにちは。 NPO 法人京都家のこと勉強会理事長木本勤です。サガネさんとは小学校の同級生でもあります。
そうです。はい、お久しぶりです。
どうぞです。
ご無沙汰してます。お元気でしたかって言うて、今手が
大抵
負傷中。
はい、右手の小指ついて、右手の甲を骨折。
キャー骨折してはりました。久しぶりに会ったら、
はいはい、してました
いやー、もう痛々しいんですけど、大丈夫。右手利き手でしょ。
はい、利き手なので、むちゃむちゃ不便。料理できひんし、はいそれが一番大変です
あ、そうですね。そう、料理できひんしというお話出てきましたけども、自己紹介で NPO 法人京都家のこと勉強会というふうに理事長というふうにおっしゃっていただきましたけど、以前の、ね、コーナー聞いてくださってる方は、はい、ああ木本さんやって思ってくれてはると思うんですけど、初めて聞かはった方もあると思うんで、どういう会なのかで、木本さん実はその料理の話今出ましたけど、シングルファーザーでいらっしゃるんです。はい、でちょっとそのこの NPO 法人京都家のこと勉強会っていうのはどういう活動してはるのかっていうのを教えてもらっていいですか。
はい、僕自身が2009年に妻を亡くしました。がん宣告されて10日後に、亡くなるんですけど、11歳6歳2歳の息子3人を残して天国に行っちゃうわけです。はい、で当時ある勤務してた、会社の社長になって2年目の時でした。
はい、
で5年間は社長業しながら子育て両立するんですけど、やっぱり無理でしたね。で社長を辞めて1年間専業主婦するんです、
ね、ここが思い切らはったですよね。はい、
で、もう大反対されたんですけど、子供のね、寂しいシグナルも感じてたし、これはまずいなという
ふうに。それお子さん3人ともシグナルが出てた感じでした。
一番下ですね、小学校上がった時かな。
やっぱり一番ちっちゃい人が一番
で、社員教育してたし、行き着くところはいつも親のしつけやったし、子育て絶対大事だと思ったんで、これ自分の子育て振り返った時にこれまずいなと思ったんで、もうやっぱりちょっと1年間そばにいといた方がいいかなという。
じゃあもうその仕事をしながらではなくて、子育てに専念っていうことで辞めはったわけですね。仕事
を大反対されましたけど、ママ友には収入を置いといて、その決断絶対に後でいいと思いますよと言われましたけど。
いや、まあ私も子育てしたから、それはすごい英断やったなと思うし、よかったと思うけど、でもかなり勇気のいることですね。
仕事を辞めたらダメですね
いやだって社長さんやったんですもんね。だってね、
で辞めた時にどうすんねって言われたんで、はい、もう自分の経験を発信したいと、ずっとブログも書いてたし、もういつか本になると思ってました。
で自分その時からね
思ってました。はい、で自分の経験を発信すると絶対役に立つと思ったんで、でも発信する場もないし、そしたらある先輩が、もうそれやったら NPO 法人とって法人格取ったら発信できるやろということで、たくさんの方に賛同いただいたんですけど、でも立ち上げるまでは右往左往しましたね。立ち上げ方もわからへんし、
いやだって初めてのことですもんね。そうそう、で子育てしながらですもんね、そもそもね。
いろいろ迷ったんですけど、今の事務局長が言ったんが、僕は苦労した、料理とか、財布とか掃除とか家事家のことの勉強会をプロの人招いて一緒に勉強しようというので、それが授業になったんですよ。
だから京都家のことを勉強会、家のことっていうのは家事っていうことなんですね。
そうなんですよ。父子家庭支援の NPO なんですけど、
はい、
本当は木本勤務支援をする NPO みたいな感じで立ち上げてもうた。
あ、最初ね、
はい、だから僕ももちろんやりましたけど、はい、どっちかというとたくさんの人に立ち上げてもらって NPO。
あ、じゃあみんなで助けてっていう感じで。そうそうそう、はい、へ
ー。で事業としては、ラキャリキャリアルクッキングスクールさんの協力いただいたりとか、そこで料理教室したりとか、あと谷口シャツさんで、協力で裁縫教室したりとか、そこの、はい、ピープルさん、
はいはい、
でこれ、洗濯業者、皆さん、はい、あの京都青年会議所の先輩方なんで、はい、つながってるので、
じゃあそれはもともとのお仕事でのつながりがあって、あ、すごい、はい、そこでもでもちゃんとつながりがあったからっていうのもあるんでしょうけどね、
は
い、
なのでみんな、うん、あの例えば料理も僕が教えるもんやと思ったんですけど、違うんですよ、僕も一緒に習うんですよ。
あ、はいはい、あの生徒1ですね、ナンバー1ですね、はいはい、
それを年に1回やって、うん、あとは富士家庭のことの現状発信しなあかんので富士家庭の勉強会を年1回、
うーん、
ただあの料理教室は人集まるんですけど、
はい、
他の裁縫とか、うん、掃除とか集まらないですよ、洗濯とかも。
あ、
なので今は年1回料理教室と富士家庭の勉強会をやる、
はい、あ、そうなんですね、は
い、
へ、
であとは講演は、うん、招聘されたら行くみたいな感じでやらせてもらって、
秋元さん自身がお話しに行かはるっていうことですよね、はいはいはい、でそれがまあ主なこの京都家のこと勉強会の活動ということなんですね。この前のね、そのコーナー持っていただいている時もお話ししていただいたんですけど、これやってはるのが木本さんは現役のシングルファザーやからやってるってずっと言ってはったんですよね。それはだから今お子さんがその時最初小学校上がるっていう三男さんが今何年生？
高3です。
高3、いよいよ学業がそろそろ終了に近づいてきているっていう感じですかね。あ、まあ大学行かはるかどうかは別ですけど ね、は
い、一応そうやし、まあ18歳ね、成人なんで、うん、もう子育ても一区切りかなと、は
い、じゃあいよいよ現役のシングルファーザー卒業が目前に。
そうですね。
ああ、そうなんですね。
まあ、もともと立ち上げて1年ぐらいした時にもう一番下がね、高校卒業したら一区切りしましょうかというふうなことで言ってたので、もったいないなって言わはるんですけど、やっぱり僕当事者としての発信っていうんですか、活動っていうのがこの10年間やってきて非常に僕は大事やと思ってました。でもちろん、子育て終わった人も活動されてる方もいらっしゃるし、はい、別にそれはいざ否定もしないんですけど、はいはい、僕は当事者として発信したかったので、もう当事者じゃなくなっちゃうので、
はい
はい、
じゃあ一旦、じゃあ来年の3月ですかね、
3月31日で
、今年度が終わるから高校3年生卒業しはるし、はい、終わり、
終わりですね。
京都家のこと勉強会としては閉じはるっていう、はい、あれの予定なんですね、
はい、ただ料理教室とか、うん、まあ、そういう家のことの、はい、まあ、勉強会は一応終わりですね、
は
い、まあ、NPO としても、
はい、
ただ個人の講演は続ける。
あ、木本さんのでは個人的な活動として講演頼まれたら行かはったりとかっていうことはあるけれども、はいはい、っていうことなんですね。なるほど。そう、家のこと勉強会ってでもええ名前ですよね確かに。あ、だからあの、あ、話前後してあれなんですけども、それまではだから奥さんがいらっしゃる間はしゃはたことなかったんですよね。
何にもしょうがない
そりゃ大変やね。今笑ってごめんね、笑ってごめんねやけど、そりゃ大変やろうと思う。だって自分のことだけやったらなんとかまあやるけど、子供さんのことしないといけないから、うん、もう毎日毎日がそれこそもうどうしたらええんやろうっていう毎日やったやろうなって思うので、 でそこからその経験で、まあ、勉強会をしはって進んできはったっていうことなんですよね。でもそれが、まあ、いよいよ卒業というか終わりになるということで、ちょっと今までのでもいろいろ経験があったかと思うんですけど、うん、今回それをまとめはるということになったんですか ね、
そうですね、小冊子にしたらどうやとかね、いろいろと話があったり、はい、ただ10年間やってきたのでもったいないって。みんな
そうですよ。だから今までのね、やってきはったことをこれで終わりでも誰も知らない状態になったらすごいもったいないですよね、う
ん
う
ん、でもったいないし、小冊子にしたら、うん、でも小冊子にしたとてねと思ったんで、うん、それやったらクラウドファンディングで、
はい、
なんか本にできひんのかなっていうふうに思って、ちょうどね去年ぐらいから思ってたんですけど、でも結構大変やろな、お金集まらんやろなと思ったんで、
はい、なんか、まあ、本ね出すって言っても、まあ、いろんな本の出し方がありますけど、やっぱり出版するってなるとお金かかるん で、 でその費用っていうのを今度クラウドファンディングを立ち上げはったっていうことなんですね、はい、これ立ち上げはって公開しはったのが4月
です、ね、その25です、
4月の25、
はい、骨折る 3日前、あ3日後です
骨え折ってから、
はい、折ってから大変でした
それは大変よ。クラウドファンディングね、立ち上げても誰も知らへんかったら誰もね援助してくれはらへんので、お知らせしないといけない。
そうなんですよ。
ですよね。でそれをじゃあ骨折りながら
そう
お知らせしたはったんですね。そうあのね私も連絡いただいて、あこんな立ち上げはったんやと思ったのは、ほなそんな状態で、は
い、かなり痛かったですけど、
ありがとうございました、お知らせいただいて、はい、でいうことで、まあ、その後笑い事じゃないんですけど大変なんですけどね。で、まあ、そのクラウドファンディング立ち上げはって、目標額がそのね、出版するのにかかるいろんな諸経費も含めて
102万です。
102万、
はい、
102万を、目標額として立ち上げられて、今5月6日やから10日ほど経ったんですかね、
はいはい、これはね、はい、もうほんまにびっくりするほど進んでて、
はい、
なんと94万8千円集まってて、
あともうちょっとです。
もうちょっとなんです。あのクラウドファンディングの方からは、
はい、
成功への秘訣は20日間で20万円集めてくださいと言われたんですけど、
は
い、1日目で30万円いったんですよ。
うわ、もう1日で達成したわ
けね。って感じですよ、はい、で今83人の方からご支援いただいてます、
はい、素晴らしい。でもそれはやっぱり今まで木本さんが一生懸命頑張ってきはったこととか発信してきはったことの表れやなとは思うんですけど、いやすごいですね。
ありえへんでしょ
いやでもそれだけみんな応援したいっていう気持ちと、あときっと残さなあかんって思ってはるんやろうなっていうのは思うんですけど、その本の内容は、
はい、
どういった内容になるんですか。
設立した時の思い、
はい、
と、10年間の活動の報告。
活動の報告、
は
い、
まあ、それは Facebook とかブログとかには書いてます、はい、
で
今回、講演が135回喋ってるんですよ。
うわ、
でその中で、
はい、
企画してくれた方、
はい、
でまた参加してくれた方に、うん、実は感想を聞こういただくんですよ。
あ、本に載せはるんですね、はい、その声を。
約40人近い方。
うわ、
でなんでかというと、私が講演行くまでの父子家庭のイメージを書いてもらう、
はい、ま
あ、例えば身近にいらっしゃったとか、いや全然その興味なかったとか、で講演後の感想を書いてもらうと、はい、第三者からの発信になるんですよ、
ね、あーなるほどね。木本さんとか同じような仲間の方が書かれるともう当事者になってしまうから、うんうんうん、そうじゃなくって第三者の方がどんな風に感じられたかっていうことですね。で
それもクラウドファンディングは上げる前にもう根回ししてお願いして、は
い、あ書いてくださいって言ってい
いですかって、
はい、
いいよって言ってくれはったんで33人ぐらいですかね。
でもう協力者がやはるんですね。
だからもうこれ達成するとまだちゃんと依頼文出さなあかんのですけど、
はい、
あとはあの NPO でつながった父子家庭の人全国の6名ぐらいの方にそれも寄稿してもらうんですよ。
そうなんですね、
はい、
まあ、なんかね、あくまでも、まあ、京都家のこと勉強会の仲間の人だけじゃなくて、はい、別の全然別のところにいらっしゃるシングルファーザーの方ですね、
は
い
は
い
はい、まあ、ね、僕らの NPO で協力してくれた人、登壇してくれた人とか、はい、あとはまあ情報いただいた方とかいろいろいらっしゃるので、うん、もう心よく書くということで、
いやでもそういうつながりがね嬉しいですよね。でもシングルファーザーの方って、 あのね私個人的にはすごい変わってるのかもしれないんですけど、あんまりね不思議に思わなかったんです。一番最初に聞いた時も、そりゃシングルマザーがいるんやからシングルファーザーもやはるやろうと思ったんですけど、意外とね周りの人に聞くとシングルファーザーって聞かないとか初めて聞いたっていう人がすごい多かったんですけど、やっぱりそんな感じなんですか。
出てこないですね。自ら僕みたいに手挙げて変態みたいな人やらへんので。
いや、そんな、そんな言い方ってあ、なかなか自分がシングルファーザーやって言わらへん人か。
言わないです。ただ子供がつなげますよね。親はあの人ひょっとしてシングルかなっていう人もいるけど、結局子供同士が遊んだら迎えに行くのお父さんで、初めてその時に分かるっていうパターンはやっぱり多いですよ。つ
な
げるのは子供ですよ。でカミングアウトするのが嫌なお父さんもいれば、カミングアウトして僕みたいに楽しくなるお父さんもいるし、そこは分かれちゃうと思いますね。
そうなんですね。なのでなんか意外とね、なんとなくお母さん同士やととにかく助け合わないとみたいな気持ちがあるから、割と おっしゃるのかなっていう感じはするんですけど、うんうん、そっか、お父さん側はそうじゃない方も多いっていうことなんですね、
う
ん、
僕らもそうですけど、プライドあってなかなか言いづらいかなと思いますけどね。
あ、まあ、実際ね、あのそのコーナー持ってらっしゃる時にお話ししてもらってましたけど、その本当にお一人だけじゃなくて、あのご家族とかそのお父さんお母さんとかに手伝ってもらってらっしゃる方も多いっていうふうにお話しされてましたもんね。だからいろんな事情があるっていうところなんでしょうね。でもそういう方のお話も聞けるっていう、聞けたっていうのはいいことですよね、その勉強会でね。で、まあ、そういう活動のいろいろっていうのが、その木本さんのお話だけではなく、当事者の方だけでもなく、第三者の方のお話とかも全部まとまっている本になるっていうことなんですね。今そのシングルファーザーでどうしようって思ってらっしゃる方もそうだろうし、 NPO 法人をどうしたらいいのかなとかっていう方も
そこ難しいですね。
ねえ、もしかしたらなんか、はい、あ、なんかこう、うん、ヒントになるかもしれない。
なるかもしれませんけどね、まあ、僕ら独特やったしね。
まあでもいろんなね、あのケースがあるっていうことも分かるでしょうしね、
は
い、
あとはね、学生さんがね、卒論で父子家庭のことテーマっていうことで要相談を受けるんですけど、文献がないって言われるので、それの資料にも使ってほしいなという。
文献になるということです、はい、あ、でも確かに書籍になっているとやっぱりそういう論文に書くときとかはすごく参考になりそうですよね、は
い、
で
もちろんシングルファーザーの方の何かヒントになればなっていう、う
ん、もちろんね、そこがね一つ大きいことにありますよね、はい、へえ、いやちょっとすごい、あの楽しみにっていう言い方がいいのかどうか分かんないんですけど、あの本のあの出来上がるのは私は非常に心待ちにしてるんですけど、それはいつ頃になりそう、
活動自体が、はい、NPO の活動自体が来年の3月31日なんで、まあ、3月の初めぐらいにお届けできるかなと、
はい、おお。でもその NPO がまだ存続中にっていうことなんですね。
そうですね、ただもう解散するときにお金も全部ね、うん、清算しないといけないので、
あ、解散の時はそうなんですね。
そうです、だからもう解散前にお届けできたらなというふうに思ってます。
そうなんですね、はいはい、ぜひですね、あのこの今クラウドファンディング、あのもうすぐ成立とは言うもののまだ成立してないので、はいはい、いつまで申し込み可能期間になりますか。
5月31日の、はい、23時までですかね、
はい、5月31日の23時まで、あのこのクラウドファンディングの、寄付ですよね、はい、こちらの方の受付がありますので、ぜひあの私も受け寄付したいなと、ね、あの本あの、この寄付をしたら本をいただけるっていう、送ってきてくださるっていうのもありますので、ぜひそこにお申し込みいただけるといいかなというふうに思います、こちらは、クラウドファンディング、ね、京都家のこと勉強会でネットで検索していただくと、京都家のこと勉強会のホームページが多分一番すぐ分かると思うんですけど、そこからねクラウドファンディングっていうところに飛ぶ、あのクリックするところがありますので、そこに行かれるのが一番分かりやすいかな。そんなんでか、そんな感じで大丈夫ですかね。はい、ぜひあの気になった方はですね、あの一度そのクラウドファンディングのページ開けてみていただけたらなと思います。で、今日あのちょっとね時間短かったのであれですけれども、あの今までの経緯とかも詳しくそこには載せてらっしゃいますので、ぜひ一度ご覧いただけたらなと思います。いや、成立すること、はい、あのお祈りしております、はい、頑張ってください。はい、あとでももうちょっと頑張って、はいはい、走り抜けていただくのと、はい、あの手早く直してください
。はい、分かりました。
心配やし、はいはいは
い
はい、お大事にで、
はい、
はい、頑張ってください。今日はどうもありがとうございました。今日お話を伺いましたのは NPO 法人京都家のこと勉強会理事長の木本勉さんでした。